ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく、ウィッキャン。こんにちは、花井美希です。このウィッキャンでは、がんの治療と仕事の両立ということで、就労支援の専門家である天野初音さんにお話を何回か伺ってきました。その天野さんもがんのサバイバーでいらっしゃる。しかもこうイギリス在住の時にイギリスで治療を受けられたということで、非常に興味深いというか、その治療、その時々の思い、イギリスでの乳がん治療と日本の違いなんていうところを伺っていきたいと思います。天野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イギリスにお住まいだったそうですけれども、
はい、主人の、仕事の都合で、転勤をした時に私もついていったんですね、でそこで1年経ったところで、健康診断で乳がんが見つかったということで、そこからもう治療が始まったんですけれども、
治療後今何年経過してらっしゃる？
11年、今年の秋で12年ですね。
11年経過をしていると、で2017年秋の時点で12年になる、ということですね、ああそうなんですか、すると勢いイギリスでの治療ということになったわけですね。
そうですね、
どこでがんが見つかっても患者さんの衝撃っていうのはそう変わらないのかなと思いますが、どんな思いでいらっしゃいました？
もう本当に、でも健康診断で疑いをかけられた時点で、そうかもしれないなって思ってたんですけど、やっぱりショックは大きかったんですが、皆さんが明るかったっていうのがすごく印象に、
患者さんが、
患者さんもですし、ドクターもナースの方も皆さんなんか明るくて、病気のたった、いろんな病気のたった一つに過ぎないんだから、別に普通の病気だったという印象でした。特に日本だとがんっていうと、死の病とか、もうすぐ死んじゃうのとか、かわいそうとかっていうんじゃなくて、もうそこら辺にいる人が誰でもかかる病気だよっていう感じの対応でしたね。
そういう、こう周りの影響っていうのは大きいんですね。すると
大きかったですね、
自分だけが恐れおののいてなんかいられないわみたいな、
で私がなんかショックを受けてると、看護師さんが私の手を取って、ちょっとあの人に会うわよとかって言って、この人も5年前はこうだったけどこんな元気でしょっていろんな人に会わせてくれる。
実際事例というか、ビフォーアフターを見せてくださるわけですね。
で待合室のこの雑誌とかよく置いてあるじゃないですか、日本でも、そこに、乳がんの患者さんの写真集っていうのがあったんです。
乳がんの患者さんの写真集ですか？
でだから片方なかったりとか、そういう人が水着、ヌード写真、
ヌード写真、乳房を切除、
切除しちゃった人がすごくなんかヌードで写ってる写真があったりして、衝撃でしたね。
衝撃ですよね、開けてるというか、そういうものがあったらもう一目瞭然ですね。
そうです、だけど皆さん こんなに元気に綺麗でいられるよっていう感じのアピールがあって、
ポジティブですね、
ポジティブでしたね、だから手術の前に手術の内容を説明してくれるんですけど、今よりも変な胸の形になったら前よりもいい胸作ってあげるから大丈夫だよって言われて、
前よりいい胸を作ってあげるよ
って作ってもらえばよかった。
医師が言うんですか？
そうなんです、ドクターが。もっとかっこいいのにしてあげるっていうか、で終わった後、ドクターが傷跡を見に来た時も、私の胸を見てビューティフル、ビューティフルって何回言ったかわからないんです
けど。そうなんですか、
でこんなに空いたドレスもバッチリ着れるねって、
なかなか言いますね。なんかすごいプレボーイじゃないですか、その先生は。
でもそんなドレス着たことないんですけど、なんかちょっとびっくりしましたね、
具体的に安心させようと、具体的な話、こんなのも着れるよ、
着れるよってこう指さして、
でそう言われた時にどう思われました？
なんかでもちょっと本当びっくりして声が出なかったっていうのが現実でしたけど、でも ちょっとドレス姿想像しちゃった。
そうなんですね。片方切除されたわけですよね。片方を
部分切除です。
部分切除ですか。はい、はい、でその後綺麗な胸を作ってあげるというふうにおっしゃったとか
言われたんですけど、
う
ん、作ってもらわなかったんですけどね、うん、ただ患者さんで結構高齢のご婦人がいらっしゃって、はい、うん、でもう70ぐらいだったかなその当時、はい、でも再建を乳房再建をしたって教えてくれたんですよ、で、そうなの、普通だったら、うんうん、私だったらあんまり考えないと思うんですけど、そうですね、70歳ぐらいのもうグレーヘアの素敵な方が再建して、うん、ねハズバンドがねすっごい喜んでくれたのって言われて、
その再建した胸を胸を再建したということ、
そう
ハズバンドが喜んでくれた
私が照れちゃうって感じです
本当ですね
そんな文化でしたね、うん、
まあ、そういう文化があったからこそというか、そういう文化の影響を受けて、はい、まあ、天野さん自身もポジティブに治療に取り組むことができたと、
うんうん、本当に辛いこともいっぱいあったんですけど、辛いなと思うタイミングが分かるのが看護師さんが電話をくれてうちに、で何暗い声して今からいらっしゃいって言うんですよね、で行くとなんかブレストケアナースという、そういう資格を持ったナースなので、カルテを見てあなたはこうこうこうなんだからこうだ、だから大丈夫って言ってミルクティーを出してくれる、でそこでなんか喋ってでまたねって、そんな繰り返しでした。
ブレストケアナースですね、はい、つまりこの乳房のというか乳房治療のケアの専門看護師さんということですよね、
はい、
今は日本でもそういう乳腺認定専門そういう看護師さんがいらっしゃいますか。
は私は分からないです、
まあ、大体日本でもこう専門分化する傾向があるので、はい、でもイギリスでは普通にこのもう12年も前にブレストケアナースという方がいらしたわけですね。
そうですね、で、まあ診察棟っていうんですか、
はい、
ブレストケアユニットって一個の建物が別にある。
ユニットがあるんですか。
そうなんです。だからそこを日本だといろんな患者の患者さんがこう一緒の待合室で、男の方も女の方も混ざってるんですけれども、まあ、そこはもう乳がんの患者さんだけだって。で夜になると
花園ですね。
花園ですね、でそれで、まあ、患者さんたちが、まあ、サバイバーの方たちがコーヒースタンドとか作って、診察でみんなちょっと怯えてるような人にコーヒーとか紅茶を出してくださったりとか、はい、患者の会というのもそこの待合室を開放してくれて、夜、まあ、週に1回とかそんなにはなかったかな、このお医者さんと看護師さんが来て、お菓子を食べたりとか、先生がこう治療法、新しい治療法の説明とか、ちょっと英語が難しすぎて分かんなかったんですけど、そんなこともやってくれました。
そういうふうなんですね、と結構いろんな意味で治療だけではなくその後のケアでもコミュニケーションが図れてるというか、医療者も参加してのという
そうです、
やるわけですよね、
主治医が2人、
はい、主治医が2人もいるんですね。
外科医とあとオンコロジストが、まあ、2人いる。
メンタル面というか心理面というか、
こう抗がん剤とかそういう、薬物の腫瘍内科医という日本で
臨床腫瘍内科医という薬物療法の専門の先生ですよね、オンコロジストね、はい、分かりました。
最初に2人、外科の人、その交代交代で、
なるほどなるほど、2人体制でというか手厚いですよね、まあ、医療制度なんかも違うからできることなのかもしれないけど、なんか羨ましいですね。
そうですね、私はこっちで治療してないので、そういうことがわからないですけれども、それはとても良かったなと、
ご主人の受け止めはどうでしたか。
うちの主人は、そうまさかなんか私が心配、結果が、再検査って来て心配してても全然疑っても見なかったんですけど、当時実はこうがんだったって言った時にびっくりしたのは、うちの夫が泣いたのを初めて見た、
ご主人が泣いた、
そうびっくりでしたね、あれは、で帰って私って、そんなに大変って思っ
愛されてることを再認識しました。
でもあの人が亡くなんてちょっとびっくりしましたね。そう
ショックでいらしたんですね。
でもまあ診察とか一緒に行ってくれて、うん、でまあ先生とかの話とかして、うん、だんだんなんか安心したようでしたけどね、はい、いろいろと体制が整っていたので、
うん、羨ましいです。泣いたなんてご主人が、私なんかあの屋根裏から落ちて足が折った時に、はい、普通なら大丈夫かとか言いますよね、はい、でだから言っただろう、はしごがどうのこうのとか
言う。でも普段はそうですよ、う
ん、
でもあの時は
そうなんです
普段はそうです。だからびっくりした、
うん、やっぱりがんというこの言葉の衝撃みたいなのありますよね。
そう、そう
ですね、うん、そういう風だったんですね、うん、するとその日本に帰ってからは治療されてないということでしたけど、大体こう医療現場の感じはお分かりになると思うんですが、
ホルモン治療は
ホルモン治療はこちらで受けられたんですね、
はいはい、
そうですか、はい、なんかあのあれですね、あちらの方はこうセラピー系が充実しているみたいな。
あ、そうなんですよ。あの私もそんなのがあるって知らなかったんですけど、うん、アロマセラピーと私はリフレクソロジーとホメオパシーを無料で病院で受けてきました、
うんうん、アロマセラピーと
リフレクソロジー、
リフレクソロジー、
うん、
リフレクソロジーというのはどういうものなん
ですか。 足とかをなんか、はい、ツボをマッサージしてくれるような、
うん、あそれいいですね。あの リンパ浮腫とかむくみを抱えた人には、
あそうですね、うん、だから抗がん剤の治療の最中に、はい、あの受けてみないって言われて、はい、でそしたらなんかお金はタダで、しかもあのその資格の一番医療従事できる資格の一番難しい人たちが病院の一室で、
はい、あそうなんですか、
はい、
リフレクソロジーってもう一つおっしゃいましたね。
あホメオパシー、
ホメオパシーっていうのは恒常性とかなんかどんなことするんですか。
レメディっていうのを飲んで、うん、いろんなことを質問をされて、はい、であなたこのレメディ飲んでみるっていうことで、うん、そのレメディはこうそれを買うんですけれども、
レメディって何なんですか。レメディって
あの私もね詳しいことよくなく、うん、こういう症状があったらその同じようなちょっと毒のあるようなものを砂糖で薄めて砂糖で固めたものを飲むことによってなんか症状が良くなるみたいな、うん、そんなそうやって言われるとよくあの当時は分かってたつもりがもう昔のことなのでは、う
ん、なんか分かるような気がしますね、
うん
うんうん、その3つ、
はい、
なんで無料なんですか。
あそれは寄付金で、
寄付金、
はい、
それは民間の特殊化というか、
そうですね、私も帰る時にお世話になったから、うん、ガレージセールをやって、
はい、
あの400ポンドぐらい集めて、
はい、
うん、病院に寄付してきました。だからきっとそういう、
そういう形でいろんな寄付があるんですね。
そうですね、
うん、玉野さんのようにこの治療で病院にお世話になった方が、はい、そういう一つのこう節目に寄付をされるとか、
あとコーヒーモーニングっていうのが年に1回ありまして、うん、はい、もう全イギリスのこの病院とかあちこちで、うん、あのクッキーとかケーキとか、
はい、
あとコーヒーを、うん、まあ、バザーみたいなこともやるんですけど、はい、それで寄付金を募る全国的なイベントがあったんですね、
はい、
でそれでもあの皆さんもコーヒーとかすごい安いんですけど、うん、20ポンド紙幣を持ってきて、まあ、寄付の文化ですから、寄付をしに来たんだからお釣りはいらないよっていう方がいっぱいいらっしゃいます。
いなせなな
んか素敵でしたね。
そうですね、日本にも早くそういう寄付文化が根付いて、
はい、
いろんなこうサポートが充実していくといいと思うんですが、はい、うん、まあ、天野さん自身がイギリスで治療を受けて、まあ、これはいいなと一番心に残っているということはどんなことですか。
心に残っているということは、まあ、最初にも申し上げましたように明るかったっていうのが、う
ん、はい、
もう普通の病気の一つだよっていう感じで、うん、いられた、
うん、
あんまり患者してなくて、
うん
うん、まあ、入院も2泊3日でしたし、
2泊3日、
はい、
えらく短いですね。
でもそれで帰ってから 月に1回とか主治医に会うんですけど、うん、はい、その後ない間で困ったことがあったら、うん、かかりつけ医に行けばいい、はい、それは全部メールとかカルテが見れるようになってるんです、かかりつけ医の先生も、うん、で薬の処方もそこのかかりつけ医で出してもらえばいいので、はい、わざわざ遠くまで専門医のところに、はい、普段は行かなくてよかったっていうの、
そういうふうになってるんですね、
うんうん、それは楽でしたね、はい、今私トヨタに住んでるんですけど、愛知県がんセンターまで処方箋をもらいに行ってたんで、はい、1年に4回、はい、結構電車と地下鉄と電車乗り継いで、なかなか
大変ですよね、
うん、これがイギリスだったらうちのすぐ近くの薬局でもらえたのになっていうのは、
なるほどね、うん、そういう仕組みも必要ですよね、うん、がんの種類によってはなかなかこう移動とかね、はい、困難な場合もありますので、
はい、だから小さなことはもう主治医のかかりつけ医の先生に相談すれば、うん、大元のカルテが見れるから、うん、それで対応してくれる、はい、でそれでも対応できなかったら主治医の先生のところに行くというような、う
ん、なるほどね、はい、今医療じゃないですけど住民票なんかもコンビニで受け取れるとか、はい、10年20年前には考えられなかったことが実現してるわけですから、はい、まあ、日本のそういう医療の現場も変わってくるかもしれませんけれどもね、
う
ん、
そうですね、あれはとってもいい制度だと思いました、
ただこの医療現場も患者さんも明るいというのはそういうこう持ってる精神文化風土の違いというのはあるのかもしれませんけど、やっぱり今どうでしょう、天野さん、2人に1人ががんにかかる時代ですから、はい、2人いたらどっちかですよね、うん、するとやっぱり普段考えている私たちがこう重大な命に関わる病気というと脳梗塞とか心筋梗塞とかいろいろあるわけですけれども、はい、それよりも割合が多いということですから、
そうですよ、ね、
もっと普通の病気なんだよという認識を持たないといけないし、はい、医療現場の人もやっぱりこう明るくポジティブに、
はいはい、
患者もそれに習えて、そういうふうになっていくといいですよね。
そうですね、うん、だから私もアメリカ人の友達がアメリカ人で同じように時期に乳がんになった友達を紹介してくれて、はい、でその人と毎日メールのやり取りをしてたんですけど、うん、その方が、まあ、ライター作家の人で、うん、
はい、
でエッセイを書いたのが賞を取ったっていうので、う
ん、
それがいつもは目立たないパーティーでも全然目立たない私だけど、うん、抗がん剤で髪が抜けたおかげで、
はい、
おかげでですよ、ブロンドのカツラをかぶったらすごくモテたっていう
男性にブロンド男はブロンドが好きなんですね、やっぱり。
でもそんな私はもう同じ髪の色の、うんうん、同じ髪型のカツラを一生懸命イギリス の, 茶色とか金とかのカツラの中から探したのに、
前と印象が変わらない
ブロンドを選んじゃう、
ええ、
そういうところがなん か,、うん、なんか逆境をこうなんていうか長所に変えちゃうっていうか、はい、うん、そこら辺のところがやっぱり違うなっていうか、
まあね、ブロンドにしてモテたっていうのもね、がんになったからという考え方もできると思いますが、まあ、いろんな受け止め方、
はい、
いろんな状況の方がいらっしゃいますので、こうなりましょうよなんていうことは一概には言えないと思います。私も父親を失ったのはもう四半世紀前ですから、その時の衝撃も今、うん、だんだん薄れてるかもしれないし、大体私自身がサバイバーじゃないもんですから、前向きに前向きにということを言うと抵抗のある人もいるかもしれないんですね。
うん、
でもその現実を受け止めてできるだけ前向きにということは、それは私は一つ自分の考えとして持ってます、
うん、はい、そうですね、本当に私にも想像ができない考え方の人がいるんだなっていうのが、うん、とてもなんていうか刺激でしたね、まああんまり外に出ないように、うん、なんかね、こう、うちの中ではカツラを取って、うん、宅急便みたいな人が来ると慌ててかぶって、外に出たら前後ろ逆だったみたいな、そんなようなことで、なんか割とうちうちにこもってたような時期もあったんですけど、うんうんうん、彼女のおかげで、
はい、
うん、なんか明るくなったっていうか、うんうん、とても刺激的でしたね、
うんうん、 そうですか、ありがとうございます、はい、私たちもがんの当事者、がん体験者や家族が一定の勉強をして、あのがんの患者さんやご家族と同じ立場で相談支援に当たるという活動をしているわけですけれども、今日のお話を参考にまた伝えていきたいと思います、今日はありがとうございました、
どうもありがとうございました。